このようにして皆さんと一緒にこの礼拝を持てることを本当に光栄に思っています。で、私たちがいつも口にしている言葉が、私たちは神の家族であるという言葉をこの話しているわけですけれども、ヨハネの福音書の1章の12節と13節に、とても大事なこの第一のヨハネの手紙を書いた同じヨハネが書いた言葉があります。それが、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。で、ヨハネの福音書を読みますとですね、最初に読みますと、イエス・キリストを受け入れるっていうのは自然には絶対にできないことを教えています。普通にこのイエス・キリストのことを聞いたらですね、拒むんですね。拒みます。けれども、イエスの御名を信じる特権が与えられた。それが神の子供、子供になる特権であって、そしてあなたは神によって生まれたからなんだ。肉の欲求ではないって書いてあるんですけども、どんなに頑張ってもですね、聖書を一生懸命読んでも、教会に通っても、クリスチャンになることはできないわけですね。そして飛ばしましたが、血によってもないと。この中で親がクリスチャンの人、手を挙げてくれますか。はい。によってでもクリスチャンになることはできない。そして今度、人の意欲によっても違うんだって言ってるんですね。で、これはですね、例えば洗礼を受けます。で、ある教会では洗礼の認定証というのを作ってですね、そしてあなたはバプテスマを受けました、これによっても人があなたをクリスチャンだと公に認めるようなことをしたとしても、それでクリスチャンになるのではない。ただ神によって生まれたんだよということをこのヨハネが言ってるんですよ。で、同じヨハネがこの手紙、ヨハネの第一の手紙を書いて、そしてジャックさんは実は2章全部終えていなかったんですね。Eメールが来てですね、ここまでにしてくれないかってお願いされてですね、で、実際に私も読んで、あ、そうかなと思って、28節と29節を、この読んでなかったんですね。で、実はここがこの分岐点になります。ヨハネの第一の手紙の分岐点になって、ここから流れがこう変わっていくんですね。内容は同じです。互いに愛し合いなさい、神の命令を守りなさい、この義を行いなさいという内容は変わってないんですけれども、それを行っていれば神を知っていることになるという、交わっているよというのが1章2章だったんですね。神との交わりがある、神を知っているという人は兄弟を愛している、神の命令を守っている。で、今度はここから3章になってからは、神によって生まれているかどうか、神の子供になっているかどうか、これが、兄弟を愛している者は確かに神によって生まれている、罪を犯さないで義を行っている者は確かに神によって生まれているよですね。で、この内容にこの変わっていきます。ですから、これからの時間、今のこの時間は、皆さんが確かに私は神によって生まれたんだということを確認する、あるいは確証を持つ、確信する時間、あるいはもしかしたら私は神によって生まれてなかったのかもしれないと思う時間になるかもしれません。これをはっきりとさせる時間なんですね。さっきジャックさんにも話しました、勇気がいります。さっきも彼はアブソルーツ、絶対的に話してるから、そのもうどっちか曖昧にはできないんですね。で、このことをこれから見ていきます。で、2章の28節 ですが、そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見舞いで恥じるということのないためです。でヨハネはですね、まず子供たちよって呼んでるんですね。でこの手紙の中で何度も愛する者たちよ、兄弟よ、このように彼が神の子供のよ、神の家族のようにして家族と同じ親しみを持ちながら話しているんですね。呼びかけています。でヨハネがこのように断言できるのは、で考えてみてください。ヨハネこの手紙を書いた時に知らない人たちもいたはずなんですよね。読んでる人は知らない人もいたかもしれません。けれどもこのように断言できるんですね。なんでかって言ったら、この自分が愛してるよって言ってるのは、自分が愛しているというよりも神の愛があって、神が愛しておられるから、神のうちにいるヨハネにはこの確かな愛をはっきりと言うことができたんですね。で私たちが教会の中で仲間に対して愛してるよっていう時には、私たちが愛してるというよりも私たちが神のうちにいて、その愛が流れていくことによって確信を持って、私はあなたを愛してるよということができるわけなんです。でこれはちょうど子供が生まれるような感情かもしれません。私がフェイスブックを見てるとですね、大体お子さん、特に、赤ちゃんとか、小学生とかを持っている、そのお子さんを持っているこの兄弟姉妹のですねところには、もうずーっとこう写真が並ぶ。さっきの本当にジムさんもね、なんかごお孫さんのことをですね、もう見せびらかしているっていう話をされましたけれども、いやーよくここまでこうなんていうかな、そればっかりだアップできるなってこう感心するんですね。でこれがこの生まれた時に、まあ、いわゆるメロメロっていう言葉ありますよね。生まれた時にあれ、今までにない感情が、思いが出てくるわけなんです。でこれが私たちが教会が持っている愛、神様の愛であって、お互いにこのことを呼び合うことができる。そして次にですね、キリストのうちにとどまっていなさいということ、このとどまるという言葉がヨハネが大好きな言葉です。ギリシャ語でメノーと言いますけれども、宿泊するとか時間を過ごすとかですね、親しく、ま、この語り合うとか、いわゆるとにかくこの親しく同じところにいて時間を過ごしていくという意味になるんですけれども、これをキリストにあって行っていく。でこれを行っているとキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見舞いで恥じるということのないためですとあります。キリストが戻ってこられます。今日の教会でこのことを前面に出して教えている教会がどれだけあるかということを考えるとですね、残念ながら多くの教会は語っていないんですよね。教理としてはあります。教会の信条の中ではありますけれども、実際に会話の中で、教会生活の中で、自分の日常の生活の中で、これがキリストが来られますということが前面に出ているかどうかというと、そうではないですよね。けれどもこの新約聖書をきちんと読んでみるとですね、使徒たちはこれを前面に出して話しています。一人だけじゃなくて、いろんな人が、人たちがこのことを話している。例えばパウロはローマの13章の11節で、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。でペテロの手紙も読んでください。彼も何度も言っていて、ヤコブの手紙にも5章の8節に、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからです。ユダの手紙にも書いてあります。 全員が主が来られるのが近い、用意をしなさいと言ってるわけなんです。でヨハネはその来臨するイエス様が来られるという前提で、そして信頼を持って見舞いで恥じることのないようにという強い勧めを行っているんですね。で今日今のこの時間に注目したい言葉がここにある信頼であります。もっと日本語で言うとですね、自信という言葉を言ったかもしれません、まあ、自分を信じるって書くんですけれども、そういう意味ではなくて、悪い意味の自信というのはあるんですよ。こうプライドの自信というのはありますけども、そういう意味ではなくて、英語で言うとカンフィデンス、確信を持っている、確認できるですね。例えばこの紙が落ちます、これ確信を持って言えるわけですよ。あまりにも当たり前、あまりにもその法則を知っている。これ頑張って落ちる落ちるって言わなかったですよね、私ね。これがいわゆるカンフィデンス、信頼を持つ、その言葉がここで使われているんですね。信頼を持ってそのイエス様は来られるのを待つことができるわけなんです。で私たちの教会に、まあ、外国人の、若い女の子が来ています、中国朝鮮族、中国人なんですけれども、まあ、北朝鮮の国境沿いに住んでいるので民族的には朝鮮人です。で今は東京の日本語学校で、日本語を習っています。でこの前うちに来て奨学金を得たいということで、そのための作文をしなければいけませんでした。で将来どのように自分はこの日本語を駆使して、何をしたいのかっていうことを書かなければいけなかったんですが、まあ、彼女は、私は貿易の会社に勤めたいんだけれども、でも英語ができないってこうコンプレックスがあったんですよ。英語ができない。でそこで私は励ましたんです。英語なんて誰でも勉強してるし、日本では英語ができる人はわんさといる。あなたはどうですか？すでに中国語と朝鮮語のどちらも話せるでしょ。で日本語を勉強していて、経済大国の日本、そして世界を相手に貿易をしている韓国、そして猛烈に経済発展している中国、この3カ国を相手に貿易ができるじゃないですか、これをアピールしなさいってこう言ったんです。で幸いですね、奨学金取れました。あのおごってって言ったんですね。1ヶ月4万円ですよ。まあ冗談ですけれども、でこれと同じ、その子と同じような自信のなさを実はクリスチャンが持ってるんですよ。主が戻って来られるということについて自信がないんですね。多くの人はまだ来てほしくないという理由の一つ、大きな理由が、自分の家族が救われていないのにその人たちが取り残されてしまう。もう一つは自分自身がね、主に会うことが怖いっていうのもあるでしょう。そこですでに持っているのに、その忘れていることがあるんです。それは何か、神の愛なんですよ。神の子供にもうなってるんですよ。三章の一節を見ると、御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょうと、私たちを愛してやまないキリストが私たちのために戻ってきてくださるんです。だから3章の3節にはキリストのありのままの姿を見るって言ってるんですよ。イエス様にそのまま会えるわけなんです。コリントの第1の13章に顔と顔を合わせて見ることになる。会いたくないですか、イエス様に。花婿であられるキリストとの間に、なんで自分の肉の家族のことを差し挟むんですか。まるでそれは結婚式を終えてですね、初めの夜を迎える夫婦のベッドに、ベッドの上で、 親や兄弟のことを心配しているようなもんですよ。ヨハネの使ったこの信頼という言葉はこのギリシャ語でパレシアっていうんですけれども、恐れることなく語ることのできる自由を意味します。もともとの意味が恐れることなく語ることのできる自由です。例えば皆さんが今から、国会議事堂に行ってその前でデモをしたとします。はっきりと政府の批判をしますけれども、捕らえられる逮捕される心配がないという安心感、これがもともとの意味なんですね。外側からの圧力から自由にされている状態です。で、私たちは常に仲間の視線という強い圧力の中で生きているために、健全なこの信頼感というか自信というのが培われてないんですよ。ある韓国人の人が言いましたが、なんで日本人は誰かが自分の家族が死んだ時にご迷惑をかけてすいませんって言うんですか、信じられませんと言いました。自分の一番近しい家族が死んだ時になんで他の人のことを気にしていかなければいけないんだ。この自信っていうのがある時には大きな罪を犯し得るんです。ポンテオ・ピラテのことを思い出してください。彼は両親の中では、自分の心の中では、彼は絶対に無罪だから十字架につけるべきではないということを知っていたにもかかわらず、群衆の圧力によって彼は十字架刑にそれをイエス様を引き渡したわけなんですね。両親に対する確信のなさ、自信のなさ、これが大きな罪を犯し得る原因になります。主の来臨を思うときに親や兄弟のことを心配しないでください。いいですか。彼らの救いは神が行われるんです。自分が救うんじゃないんです。もちろん私たちは神の怒りから免れることができるように愛する人たちにイエス様を伝えます。でもそのことによって私たちが持っているこのイエス様が来られるというこの待望の熱情、パッションをですね、冷やす原因になってはいけないんですよ。パウロは何て言ったか、死を愛さない者は呪われよ、死を来てくださいってこう言ったんです。ここまで情熱を持って、もう愛する恋人のように、愛人のようにですね、もう今来てくださいという言葉を持って、この愛さない者は呪われよというまで、この過激なほどのですね、強烈な愛を持ってイエス様が来ることを願ったんです。これが信頼を持つということです。そして次に、見舞いで恥じることのないためという大事な戒めがあります。キリストの来臨が怖い人、今来てもらったら自分が恥じる何かを行っている可能性があるということですね。で、私たちが空中にまで引き上げられます。イエス様が天から空中にまで降りてきてくださいます。まあ、軽挙ですね。で、主はその時に火を持って現れてください、現れます。で、それが裁きの火、清い火なんですね。第一コリントの3章に、3章の15節にこう書いてありますが、第一コリントの3章に書いてありますけれども、人がどのように主にお会いするときに裁かれていくかということがあります。で、ある人は木で作って、ある人は石で作って、藁で作って、ある人は金銀で作っていくけれども、火によって試されて、進化が試されて、けれどももし誰かの焼けた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。だから救いを失うということではないんです。救われるんですけれども、何にも残ってないという恥ずかしさを経験しなければならない。自分がその持っているもの、これが実は神様のためにやっていなかったものは全部焼かれていくという、この恥を受けないように信頼を持って主を待ち望みなさいということなんですね。 そして29節言ってください。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。ここで義を行うというこの3章のですね、ずっとこうヨハネが話しているテーマになっていきますけれども、ここの29節ではギリシャ語で知るという言葉が2つ使われています。神は正しい方であると知っているならの方は愛道といって、直感的に知るという意味です。で、この義を行う者は皆神から生まれたことも分かるはずだ。で、これがギノスコといって、体験的に知っていくということです。神によって生まれた人であれば、神は正しいということは直感で分かります。その理解できなくても神は正しいというのが分かるんです。ここではこういうふうに言ってるけども、私の意見ではっていうことじゃないんですよね。ここに書いてあることは、神様が言われていることは、そのやれるやれないというのはまた別問題にして、正しいということを直感で分かっています。そして今度は神が正しい方であるから、神によって生まれたものも正しいことを行う、これが分かる、つまり体験する、つまり実際に神によって生まれた人が必ず生活において罪から離れた正しい行いをするんだよと、これが体験で分かるよということなんです。では3章に行きます。1節、こんなに時間をかけてしまったんですが、まだ2節しか進んでない。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。父なる神が私たちを息子だよ、娘だよって呼んでくださっている。第二コリントの6章の18節に、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると全能の主が言われる。惜しみなく浪費するかのように、神が皆さんにこの愛を注いでくださっている。なんて言ったらいいでしょうか、もう私たちがお返しするとかそういう余裕もないほどに、神様が私たちに愛を与えてくださっています。で、このことが全面的にわからないというためらいがあるのであれば、まあ、いくつかの原因が考えられますけれども、その大きな原因の一つがプライドですね。私はさほど悪い人間ではないというプライドです。そして自分がある程度の評価を受けるのは当然だと思っている、だから愛されるのも当然の権利だと思っています。そして愛を要求して自分の思う通りにいかないと怒ったりつまずいたりするんですね。そういう、けれども神様はこう言われています。ヘブルの12章の29節で、私たちの神は焼き尽くす火です。神は私たちを煮ようが焼こうが構わない権利を持ってるんですよ。すごい今過激な話をしています。あんまりクリスチャンの教会で言われません。火の中で燃え尽くしたって一向に構わない権利、だって自分が作ったものなんですから。ましてやご自分の生と義に従って悪いことを行っている者どもを永遠の火の地獄の中に入れて、当たり前、その権利を持っておられるこの神が、そのような全能者があえてその力を用いずに愛してくださって、 そしてキリストイエスにあって救い出してくださって、私たちを子供としてくださった、私の娘だよ、私の息子だよと、そういう愛なんですよ。世が私たちを知らないのは御父を知らないのですと書いてありますけれども、こういう愛を世の人は分からないので、神の子供とされた人たちは分かってくれるだろう、いつもこう思うんですよね。こんな素晴らしいものだったら分かってくれるはずなのに、分からない、この世にはない愛だから分からないんですね。では2節ご覧ください。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。今も神の子供なんですけれども、神の子供であるということが目で見える形ではまだ来てないよって話なんです。後の状態はまだ明らかにされていませんと書いてありますよね。これが起こるのはイエス様が私たちを引き上げてくださって天に行って、キリストが地上に戻って来られるときに、教会も共に戻ってきて、そしてこの地上をキリストと共に支配するときに、それがローマの8章で神の子の現れって書いてます。この時に目で見える形でこの天地を作ってくださった神の子供であるということが見えるようになるわけなんですね。で、このこと、そのような姿をですね、ピリピの3章の20節と21節に書いてあってですね、これ私いつも話すんですけれども、私たちの国籍は天にありますという言葉は皆さんご存知ですよね。有名ですよね。その後に何書いてあるか知ってますか？いつも聞くんです。分かんないんですよね。あれ何書いてあったっけかな。続けてみます。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒しい体をご自分の栄光の体と同じ姿に変えてくださるからなんです。こうか。イエス様と同じ姿に変えてくださるというこのことを待ち望んでいるときに、私たちは今の体の弱さがですね、このあって、これ罪とかの戦いがあるけれども、この体をキリストに従わせていこうという勇気が与えられるわけなんです。で、この希望そのものが私たちを清くします。キリストが清くあられるように自分を清くしますっていうのは、これがこの希望を持っていくことなんです。不可欠ですね。イエス様が来ることを求めていくということは、もう清く生きていく、正しく生きていくときにはなくてはならない神様の真理なわけなんです。そこで次にヨハネは、罪を犯すことと神によって生まれていることの関係をはっきりと説明してくれています。4節、罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなんです。罪の最も基本的な定義が書かれています。神の律法に逆らう、不法であると。で、今日の社会でこれが軽視されています。罪を病気であるとかと、あと肉体、性格の弱さであるとかですね、そのように言われるんですね。でも罪というのは神に反逆して反抗している行為なんだ。つまりアダムが食べてはならないと神様に命じられたのに、それでも不従順になって反抗して食べたんですね。食べてしまいました、仕方がなかったんです、そういう性格の弱さがあったんです、じゃないんですよ。 だから教会において罪とは何かをはっきりさせる、それは律法に逆らうことなんだということです。でこれは私が言っているのはモーセの律法の話をしていません。モーセの律法はキリストにあって完成されました。例えば豚を今皆さん、ね、ユダヤ人の方いらっしゃいませんよね。いてもクリスチャンになってますから食べますよね。食べてもいいですよね。あと安息日も土曜日守らないし、そういう話をしているんじゃなくて、キリストイエス様がこれによって律法がまとめられているといった愛の律法によって生きているわけです。神を愛して隣人を愛しているのであればやってはいけないことっていうのはあるわけなんですよね。だからパウロは正しくないものは神の国を相続することはできないと言いました。第一コリントの6章の9節と10節で、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、断笑となるもの、難色をするもの、盗むの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。婚前交渉を平気でしている人がいたらどうでしょうか。同性愛の行為をしている人がいたらどうでしょうか。仏壇に供え物をしていながらどうでしょうか。クリスチャンだと言ってお酒を飲み歩いていたらどうでしょうか。他の人のことを中傷して回って歩いていたらどうでしょうか。このようなことをしていて罪意識がなければその人は神の国には入れないってはっきり言ってます。だから5節、キリストが現れたのは罪を取り除くためであったこと、あなた方知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰でもキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。キリストが来られた目的が罪を取り除く、この罪を取り除くために来られた。だからイエスの名前の意味が罪からの救いを表すわけですね。父ヨセフに対して天使が、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださるのです。だからそれ以外の理由でキリストを求めていく、例えば自分の自尊心を回復させるためとか、良い生活、安定した生活を回復させるためとか、そういうために来たんだというふうに考えたら葛藤しますよ。教会にいてもなんかわけわからなくなってきます。罪からの救いなんです。そしてキリストには何の罪もないってありますよね。だからキリストのうちにとどまるものは罪のうちにもとどまることはできないとあるんです。でここでですね、この節で6節のところで罪のうちを歩みませんって書いてますよね。これ第2版を持っている、新改訳聖書で第2版を持っている人はそう書いてあります。で第3版を持っている方は罪を犯しませんって書いてます。直訳はね、罪を犯しませんって書いてあるんです。でももっとギリシャ語を詳しく見ると犯してはいませんって書いてます。だからここで言ってるのは罪を犯しませんってのは一度も犯さないという話をしているのではなくて、犯し続けていることはできないよという意味になるんですね。イエス様を信じている人が、キリスト者が罪を犯すと、ちょうどドアに自分の手を挟んでしまったかのようにとてつもない痛みが走るわけですね。罪の自覚が与えられるんです。うちにおられる聖霊が私たちを惨めにしてくださるから、罪を告白して捨ててキリストの十字架にすがって神の憐れみを求めることができるわけなんですけれども、罪を犯し得るんですが罪の中にとどまることができない。でもし罪を犯していても何らその自覚が与えられていないのであれば、その人がたとえキリストを知っていると言っても、ここに何て書いてます、キリストを見てもいないし知ってもいないって書いてあるんですよ。すごい強い言葉ですね。見てもいないし知ってもないんですよ。8節、罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰でも神から出たものではありません。子という言葉、子供という言葉はまずは、2つの意味をですねご紹介しますけど、1つ目は発祥、源ですね。罪を行っている者はその発祥であるアダムが罪を犯したというところにあって、アダムが罪を犯したので今自分が罪の中にいて今も罪を犯していると。でその罪というのはエヴァが悪魔から惑わしを受けて起こったことなので、つまり罪を犯している者は悪魔の子だということです。だからエペソの2章の始まりに公開のところで、私たちが以前はどうなってたかっていうのが不従順の子らと書いてます。また生まれながら神の御怒りを受けるべき子らでしたと書いてあるんですね。でもう一つの意味、この子という意味は従順です。従順、同じヨハネが書いた福音書にイエス様がユダヤ人たちと話された会話があって、ユダヤ人は私たちの父はアブラハムですって言ったんです。でイエス様はこう答えました。あなた方がアブラハムの子ならアブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。そこにいたユダヤ人たちはアブラハムの子であるということを自負しながら、アブラハムが決して行わなかったことを行っていた。それは何ですか？殺そう、殺したい、殺意ですね。イエスを殺そう、この殺すというふうなことをアブラハムは行っていなかったよと。もしアブラハムの子だというのだったら、アブラハムが行ったことに習っていなければいけないわけなんですよ。それでもやらなかった。そこでイエス様は続けてこう言います。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。もしイエスを憎たらしいと思い、その感情をそのままにしているのだったらば、その罪に従順であって、そして悪魔の子供になっているんだということなんですね。で、私たちの教会はまだ2年ちょっとしか経っておらず、でしかも8割ぐらいが同じぐらいの、信仰歴です。大勢の人が新しく信じた方々ですが、で礼拝で賛美を導いている兄弟がいて、信仰を持って1年半ですけれども、彼はギターヘビーメタルをやってたんですね。以前スタイルがあるわけです、賛美で。私は、賛美、礼拝の賛美において考えているスタイルとは違うので、こっちに合わせてくれと、コスタメスの礼拝のね、あの YouTube とか見せたりしてね、こっちに合わせてくれと、お願いしています。で私の妻が実はギターを習って賛美も導いているんですけども、で彼女の信仰歴は長いんですけども、ギター歴はたったの1年半なんですね。このなんかちょっとバランスがなかなか取れないという感じなんですが、でそして彼女が妻が、その兄弟にこのギターの、ね、弦の取り替えがこれできないから、やってくれないとこう言ってですね、でどっか行っちゃったんですよ。で彼はですね、こういうのは普通ね、ギターを演奏する人が自分でやるんだけれどもなとかって言いながら私の、ね、横でこう話してて、そして終わった後にですね、このまたそのみんなの交わりの中に入った時にね、従順っていう言葉を使ったんですね。従順だから彼は従ってですね、自分ではこれは普通は弦を変えるのは本人じゃないって思っても、従順という言葉を使って、ちょうど私が説教の中で従順と服従の大切さを話した後でね、言ったんで、他の兄弟たちが、兄弟姉妹がね、お笑いしてたんですけれども、ちょっとタイミングが良かったんで。で、従順という言葉、自分に何かしたいことがある、自分に考えがある、 自分に感じていることがある。でも命じられているからそれに従うよっていうものなんです。でこれができるのは、従順になれるのは、その命じている人が本当に愛しているからなんですね。テモテへの手紙、若い牧者テモテに対してパウロが書いている手紙では、命じている、命令口調になっているんです。おごずかに命じますとも言ってます。でもパウロはテモテのことを自分の子のように可愛がっていた、愛していたんですね。信仰による真実の我が子テモテへと彼は言っています。だからこれを神様との関係に当てまえるときに、神から生まれたというときには、キリストにある神様の愛を知って、その愛の中でこの方の命令を守ることができるわけです。だから神の命令を守れない、神に不従順であるというのは、それだけ神の愛を知らないからなんですよ。あるいは神の愛にとどまっていない、神の愛から離れてしまっている、この愛されているという、さっき話した確信がないから、自信がないから不従順になるとも言えるわけなんです。そして先ほど言いましたように、神の子供としてこの源があると言いましたよね。で、従順もやっぱ源があるからこそできるんですが、で先ほど神の種がその人のうちにとどまっているとあります。種がまかれるように新しい性質が神に植えられているので、従順になることができるわけなんです。で、皆さんにチェックしてほしいのは、いただきたいのは、皆さんの心の中にこの種がまかれているという確信があるかどうかです。そこで次にヨハネは罪を犯すことから兄弟を愛することに話を移していきます。罪を犯しても平気な人が神から生まれていないのと同じように、兄弟を憎んでいる人も、憎んでいて平気な人たちはやはり神から生まれていないという話をしていくんですよ。注意説、互いに愛し合うべきであるということはあなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっているということはないのです。兄弟を憎むことは人殺しをしているのと同じ。これはイエス様も言われましたね。兄弟のことをバカというものは、最高法院、つまりこの最後の審判で神に裁かれて、そして地獄に行くよとイエス様が言われたと同じように、憎しみを抱いていることが殺人の罪をすでに犯しているということです。で、ヨハネはカインがアベルを殺したことの話をしています。そこで自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったと言ってんです。これが不思議なんですが、人を妬んでいるとき、人を憎んでいるとき、怒っているときって自分が正しいって思ってるんですよね。お前が何か正しいことを行っているのであれば、そうやって落ち込む必要ないじゃないかってこうカインに言われたとき、黙ってたでしょ。認めたくないんですよ。悪いことをしたのはアベルの方ではなくカインの方なんですよね。このように憎しみって自分自身を見えなくさせます。2章の11節で、兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからとありました。で、世が憎んでいるっていうのを書いてます。私たちは世が憎んでいると、これは当たり前のことなんです。世から救い出されてキリストに属しているのであれば世から憎まれるんですが、問題はここで問題にしているのは、兄弟をじゃあなんで憎んでるのって話します。そしたら未だ世に属していることになるじゃないですかということなんですね。イエス様が ヨハネの17章の21節で父なる神に祈られた大切な祈りがあります。父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。一つとなるんですよ。兄弟を断ち切る、自分との関係でこの兄弟との関係を断ち切るっていうことはありえないんですね。多くの人が当たり前かのように行っていることがあります。教会につまずきましたと言って信仰を捨てた、その人はね、捨てたって言ってますから、救われてないってことが分かりますけれども、クリスチャンだと自分で言いながら教会は偽善者だらけだと言って教会に行かない人って一体何なんでしょうね。クリスチャンというのはイエス様を信じて兄弟を愛しているというのが定義なのに、礼拝に行かないで兄弟がいなくてどうやって兄弟を愛することができるでしょうか。また教会の中に物理的にいたとして、その人と口も聞かない状態にいたらどうでしょうか。または兄弟の悪口を言っていたらどうでしょうか。ヤコブの4章の11節で、兄弟たち互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪行を言い、律法を裁いているのですと。これらのことをやっていて私は平気ですと、私は大丈夫ですと、私が正しいんだと、相手が間違っていて、これやり続けてたら、実はやり続けていたらというか、それでやってても悔い改めの心が起こらない、罪だということがわからないであれば、その人は何て書いてます、永遠の命ないって言ってるんです。今私恐れながら言ってます。書いてあるから仕方がなく言ってますっていうところがあります。でもはっきりとここで永遠の命はないよって言ってるんですね。16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。今憎しみの話が終わって対比して愛しましょうという話をしてますけれども、極端から極端ですね、人殺しから何て言いますか、今度は自分の命を兄弟のために捨てる愛を持ちましょう。肉の力じゃできないですね。でもさっき話しました、神のうちにいるのであれば、私ではなく神が私を通してすることができるわけです。で、ここで大事なのが決意をする、私はここにいる兄弟を愛しますっていう決意をする。これは能力の話をしてるんじゃない、決意をすることです。コミットメント、英語で言ったらコミットメントをするわけです。どんなことがあってもこの兄弟たちを私は愛するんだって決めるわけです。その決断をしてこそ神の子供として、神の命令に従う子供として生きていくことができる。そうするとキリストの愛が私たちから流れ出ていくんです。自分が愛していくのではなくて、自分の内におられるキリストが自分を通して押し流してください。で、この前 教会である姉妹と良い話ができて、たとえ言葉の行き違いで誤解が生じても、ある言葉で心が痛んだとしても、言い合いになって喧嘩になったとしても、お互いの間にあなたとのこのことで交わりを断つことは絶対にないよという意思を固く持っていて信頼してるんだったら安心なんですよ。だって家族だって喧嘩して縁切りますか？切らないでしょ。そのような固い結びつきがあるからこそ互いに真実に分かち合っていくことができる。これ真実と行いを持ってって書いてますよね。だからローマの19章の9節10節で、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。そして具体的な行いでこれを表していきなさいと。 言ってます。そして19節ですが、それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにする。さっきのまた自信カンフィデンスの話に戻りました。このことを決意をしていることによって、自分がなんか神様から怒られるんじゃないかなとか、神様から何か裁かれるんじゃないかなとかですね、なんかわからないけどいろんな心配をしたり、そうじゃなくて安心して、私は真理に属しているんだ、神から生まれてるんだ、これがわかるよ。次20節とっても大事なことを話しますが、たとえ自分の心が責めてるんです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。自分の心が責めを受ける、皆さんもこれを、私もそうですが経験します。けれどもその感情によって神との関係が決まるのではなく、自分の気持ちが神との関係を決めるのではなくて、神は私の今の気持ちとかよりも、自分の心よりも、自分の心を自分が知っているよりも、もっと神が自分のことを知っている、もっと大きな心を持っておられるよ。だから心が、その感情が残っていたとしても、私はこんなことをしてしまった、あんなことをしてしまった、本当にひどいやつだと思ってたとしても、しっかりとそのもっと大きい心を持っている神様のところで休んじることができるんだよと教えているわけです。ローマの8章の1節、今はキリストイエスにあるものは罪に定められることはありません。これをしっかりと握ってください。絶対に罪に定められないんですよ。だから感情が残っていてもそれは大丈夫だ。でその感情に支配されないようになると、次どうなるかって言ったら、祈りの生活が豊かになると聖書に書いてある。このヨハネは言ってます。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからですですね。大胆さ、さっき言った確信ですよ。それを持つことができるから、祈りに力が与えられて、祈りは必ず聞かれるという確信が与えられて、確かに神様の愛にとどまっていて、神の命令に従順であるときに、祈りに手応えを感じるようになるということです。そして神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。すごくシンプルにまとめてますね。クリスチャンって何なのか、神の子供って何なのか、これが命令を守ることなんだって言ってるけども、命令を守るって何なのかって言ったら、イエス様の名前を信じている。もう一つが兄弟を愛し合っている、兄弟を愛しているってことです。そして最後、神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。ここからこのヨハネの第一の手紙の中では、ここで初めて御霊という言葉が出てきます。神の霊がここから始まります。御霊によって神の命令を守ることができるし、神のうちにいることができるし、そして神様が私のうちにいてくださるということを御霊によって知ることができるわけなんですね。ですから私たちに必要なのが、もちろん神の命令に従うこと、そして兄弟愛を持つことなんですけれども、御霊に導かれるということですね。御霊に満たされるということです。私たちに今必要なのが、御霊によって知ることができ、御霊によって行うことができる、この命令を行うことができる、その力であります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。今このようにしてヨハネが言っているあなたの言葉を一つ一つ見ていきましたが、あまりにもはっきりしていて、 中間がないことを分かりました。主よ、今悔い改めて自分の心にある罪、自分の心にあった憎しみ、これを十字架の前に持っていきたいと願っています。どうか主よ、あなたの永遠の命とはかけ離れたこれらのものを持っていたことを許しください。そして御霊で満たしてください。神様、どうかあなたの御霊によってあなたがうちにおられること、私たちがあなたのうちにいることを知ることができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。